backspace.fm。
こんにちは、 backspace.fm 第3回目の放送です。 backspace.fm は1週間分のテック系トピックをまとめて紹介するポッドキャストです。キャスターはテクノロジー系ブロガーのドリキンとワントピチーフキュレーターの松尾が担当します。週1配信を目標に毎週気ままなテックトークをお届けしていますが、すでに第3回目を迎えました。まだまだお聞き苦しいところもあると思いますが、よろしくお願いします。今週はドコモが Tizen やめちゃった話、 Google コンタクトレンズ、レジストリーサービス、スマートウォッチなどのネタと、またノイズキャンセリングイヤフォンを買った話などをお届けします。では自己紹介いきます。松尾です。愛妻家です。ユーザーがコメントして記事を紹介するワントピというサービスのチーフキュレーターをやっています。 URL は 1topi.jp です。ボカロ P、 iPhone ギタリストとして松尾 P 名義で音楽活動もやっています。
こんにちは、ドリキンです。ソフトウェアエンジニアをやってます。ドリキンというハンドルネームでドリフトダイヤルというブログも運営しています。新しいもの好きで、ガジェットからカメラ、ゲーム、グルメ情報まで自分の気になることは何でも取り上げているという雑多なブログです。サンフランシスコ在住という地の利を生かして、シリコンバレーの最新情報や雰囲気などが少しでもお届けできればと思っています。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
最初のニュースは、ドコモ Tizen OS 搭載をスマホの導入を当面見送りっていうニュースですね。
先週の WebOS を LG が導入したっていうのと、パナソニックが Firefox OS を導入するという話が出てきて、で両方とももともとモバイル用 OS として企画されたものですよね。でそのもう一つがその Tizen なんだけど、これはどうなんだろうと思ってたところ、これはアウトと。
ドコモ的にはもう iPhone やっちゃったから、そんなにって感じなんですよね、きっと。Tizenやるよって言ってた時、あの iPhone が出せるか出せないか分かんない状態だったじゃないですか。両方に足をかけといたけど、もうこんだけ iPhone 好調だったらそんなお金かける必要ないよなっていう、まあだけの話だとは思うんですけど、
ドコモの純増数が2年かぶりで、ナンバーワンになったという景気のいい話が出てました
ね。そうそう、それで思い出したんですけど、あのシリコンバレー周辺ローカルなんかニュースラジオ番組みたいなのやってるんですよ。それでそこに普通に日本の iPhone の、 あのシェアの伸びが異常に高いみたいな、でそれにはドコモがあの iPhone を出したからだみたいなことがわざわざサンフランシスコローカルでニュースされてましたよ。
ああ、まあね、シリコンバレー的にはすごくいいニュースじゃないですか。
てかそこまでわざわざ言及するほど売れてんだなみたいな。
だって iPhone はアメリカでも調子いいんでしょ。なんか40何パーセントが iPhone。
そうですね。ただ4とは言っても逆に言うと半分は超えてなくて、やっぱり Android の方シェアの方が高いんですけど、なんか日本はもう半分をはるかに超えてるみたいな。なんかすげえ iPhone だらけだぜみたいな感じのこと。アメリカというかサンフランシスコとかは iPhone から始まって Android にシェアが分散してきてる感じなのが、日本はアンドロイドから入って iPhone に、
でドコモがもうほぼ0円で出してきてるんで。
ああ0円なんですね。
うん、
それは強いですね。
でそうするともうアンドロイドを買う理由っていうのはほとんどないわけですよね。
うん、まあ結局 OS の出来の良し悪しとか、なんかパフォーマンスがとかいうよりもキャリアが強いっていうところはすごいなっていう気がしますけどね。
でもそうするとこれまでお財布携帯とか、このノット TV とかワンセグとか、これがないからできないと言ってた人たちは一体何なんだろうっていう気がちょっとだけする。
いやそうまさにそこなんですね、僕も。だから、結局アンドロイドから導入されてって、もうアンドロイドで慣れちゃえば、そのアンドロイドの自由度というか何でもできるよっていう方の方が、あのいいんじゃないのって思うじゃないですか。所詮 iPhone なんてこう、まあ、ちょっとサクサク動いて見た目がこじゃれてるぐらいの差なんだけど、慣れてしまえばアンドロイドの自由さに惹かれる人も多いわけですよね。だからもう日本はそれでバリバリカスタマイズされて、テレビは見れて、ワンセグ見れて、スイカで お財布使えてみたいな Android が先に普及したのに、わざわざその人たちが iPhone に乗り換える理由って何なんだろうと思って、
うん、まあある意味対価ですよね、
うん、そう思うんですよね、
うん、
いやキャリア力が全てだったのかとか思うとちょっと、
うん、まあこれをお勧めされて、うん、まあ、それに従う人たちっていうのが一定数いて、
うん、
でそういう人たちはもう今 iPhone に来ちゃったっていうことなんかね、
うん、まあ結局、まあ、みんなが流れたらそっちに行くっていう感じなんですかね、
うんう
ん、まあちょっとそこら辺が興味深いなと思いましたけど、
うん、まあそれで日本のガラパゴスは iPhone だって言ってる人もいますよね
そうですね、まあしばらく続くんですかね、
うん、まあしばらくはね、うん、続くでしょうね、うん、
ドットニューやドットジップも Google がドメインレジストリーサービス開始ってやつで、ドットみんなっていうドメインを提供し始めたよみたいなニュースが話題になったら、さらにドットみんなだけじゃなくてドットニューとかドットジップとかドット EAT とか用意されていて、レジストリーサービスをするんじゃないかみたいな話題になってますけどね。自分のドメインでブログをやってれば、仮にその他のサービスを使っていてもその URL としては残るじゃないですか。なのでまあ、 あのサービス切り替えても、まあ、うまくちゃんと運用していけばその URL としては残るし、 URL がまあ自分のドメインであればそれは自分がそのドメインを持っている限りは領土として残るので、その単にブログをやるプラスそのドメインが自分のものであるっていうことはすごい重要だなと思っていて、ちゃんと分かっていて参入するのかと思ったら単なる今のところ一発ネタのような感じでなんかドットジップとかも提供されてもどちらかというと悪いことに使うぐらいしか違法ダウンロードの助長するぐらいしか使い道が浮かばないなとかもまあちょっと謎でしたね。次のネタはこれまた Google で Google スマートコンタクトレンズを発表ってやつですね。試作品のコンタクトレンズは小型化された血糖値の計測センサーとワイヤレスチップを搭載しているって言ってますね。で1秒おきに涙から血糖値を計測することができると。コンタクトレンズを経由して何か映像を見せるとかではなくて完全にヘルスケア的なガジェットですけどね。
糖尿病の人がこれで自分の体を、まあ、いつもモニターして、うん、そのインスリンをいつ打つ必要があるとか、うん、その辺を細かくコントロールできると、
うん、
でそうすると、まあ、体は安全な状態に保てるという、
まあ素晴らしいですよね。腕輪系のやつとか最近だと iPhone で血圧測るみたいなのもちょっとそれ系に取り組んでると話をした時があって、仮にその心拍数というかその血圧とか簡単な情報でも毎日取られて統計としてデータとしてなんかデータがサーバーかなんかで参照できるようになってるとしたら、それだけでそのドクターがその患者をこう診察する精度が劇的に上がるみたいな話をしてて、まあそうだよなとは思うんですけど、
これの担当してる人が、うん、やっぱり Google グラスに関係している人らしくって、
はい、
例えばここ、まあ、最初はこれ医療用ですけれども、うん、それが将来的に Google グラスにつながるんじゃないかなっていう話も別の記事で出てましたね。
うん、次のネタは、これがシリコンバレー流か、暗記ドライブブースがぶっ飛んでいた CS2014 っていう、ブログネタですけど、
これなんすか暗記ドライブって。
あれ暗記ドライブご存知ないですか、
うん、
なんだっけ WWDC でしたっけ、去年の WWDC で、ラジコンカーのネタが冒頭でなんか iPhone で操作する AI ラジコンみたいなやつが結構 WWDC 冒頭にデカデカと発表されていて、すごい温度差があるというか、おすげえって言った人となんでこんなのわざわざ発表してんのみたいな、
うん、でもリモコンといってもね空飛ぶわけじゃないでしょ。
まあそうですね、ヘリコプター系も話題ですけど、これは完全にラジコンです。 あの本当にちっちゃいミニカーのラジコンとそれを走らせるためのコースマットみたいなのとセットになってるんですけど、で、iPhone でなんかちょっと AI 的にロジックを組んで、実際にそのラジコンをポコって置くと、走らせられるんですよ。だからミニ四駆の本当にミニ四駆の未来版っていうか、で一回走らせちゃったらもう AI でそのお互いが車とかを認識しながらぶつかんないように避けてってこう回っていく。そうですね。で日本ではまだその買えないというか使えないっていうこともあって、輸入障壁が高いのででかいから
じゃあこれをミニ四駆改造するとか。
そうですね、ま、サイズ的にも同じくらいだったのかな、結構ちっちゃいラジコンですけどね。
これカメラ搭載してるとかじゃないんですね。
カメラはなかった気がします。
で車視点で見たりとかはできるわけじゃなくて、うん、あくまでもこう外から自分が操縦する側として。
そうですね、
見てるという。
iPhone で若干今操作してるように見えますね。だ操作はできるけど、なんか AI が補助してるって感じなんですかね。本当に今時の自動アシストカーと一緒であのぶつかったりしようとすると、そういう時はちゃんとある程度 自力で判断して車を避けるみたいな。まあ
まあ、これをどうあの野間さんが判断するかっていうのはちょっと。
そうですね、じゃあなんか機会があれば。これは、新しい Chrome の最新のバージョンの、まあ、新機能の紹介で Web App That Talk みたいなスピーチ API が進化したんですけど、これはね、Google Now ってあるじゃないですか、
はい、
最近だと iPhone の Google アプリでも搭載されてて、本当にまあSiri の Google 版って感じですかね。Android とかで最新の Android とか使ってると Google Now にこう話しかけて、世界それこそ CM でやってますよね、なんか日本で世界一高い山みたいな感じの、はい、ああいう機能が、まあ、自分の Web アプリにも搭載できるよみたいな感じで、まんま Google Now の機能を実装しているデモみたいなのが、
うん、
やってるんですけど、今までもそのスピーチ API 自体は Chrome には搭載されてて、あれじゃないですか、音声で検索入力できたりしてたんですけど、
ああそれはそれを使ってたわけです
ね、はい、それがさらに進化してその内容をこう解析してみたいなことまでできるようになったみたいな、
うん、
デモを見た方が、この本件にあるこの後で紹介する URL の中で、まあ、英語の記事ですけど、その中で、だ結局音声入力した結果を JavaScript 側でその結果が取れるんですよね、
うん、
だから、今までは単にフォームに、ユーザーが音声入力した結果を取れるぐらいだったのが、さらにもうちょっと積極的にプログラムで活用できるみたいな感じで、まあ音声どこまで行ってもそのキーボードの次を考えた時に、
で音声認識と音声合成、
音声もそれの完全なこう取って代われるものになるかっていうと微妙だけど、でも今一番なんだかんだ言って今近いところにはありますからね。
2つあるんですけれども、はい、両方ともスマートウォッチネタです、
はい、
iPhone と Bluetooth 連携するカシオのスポーツウォッチ STB1000 発表、
はい、
でこれのポイントは2年間
お、
ボタン電池で動作するという
G-SHOCK で Bluetooth のやつもありましたよね、このちょっと前というか今出てます
ね、ありますね。
であれはね一瞬実は心が惹かれたんですけど、僕がこう腕時計でやりたいのはノーティフィケーション受信に尽きるかなっていう気がしていて、
うーん、
まあ確かに着信とかメール受信とか iPhone で来てももうほとんど気づけないじゃないですか、
うん、
リアルタイムには。なのでまあそれをこう腕時計でブルッとするぐらいは便利のような気もするし、うざいような気もするし、 でこの時計はまさにテキストメッセージや E メール着信履歴なのが電話で通知できたりミュージックプレイヤーなども操作できますって書いてますね、
うん
うん、まあ
でもまあリモコンでできることでもあるし、うん、そのメールの通知だけっていうのもちょっとどうかなっていう気はするんですよね、
うん、
実用的には。
ただこの2年間利用できるっていうところに尽きるんですけど、僕はここには結構今グッときてますけどね、
うん、
まあこれはもうグッときてるっていうかある意味当たり前でなきゃいけないって感じではあるんですけどね、
うん
うん、
まあ普通の時計並みの機能をようやく獲得したっていう感じですよね、
まあ、1日10件の通知を行って2年だから10件じゃ聞かないと思うからまあでも話半分でも1年持てば、まあ1ヶ月持てば十分ですけどね結構、うん、
で1万円と、
うん、まあ値段も手頃なので買ってもいいかなと思うけど、やっぱりこの時計って難しいですよね。
あ、ちなみに僕時計はつけない派です。
いや僕もつけないし、ただ逆にそのやっぱまあファッションとか、まあステータスとかに興味はないけど、ファッションとかいう意味でちょっとこうクラシックないい時計みたいなのあるじゃないですか、
はい、
まあそれこそあの俗に言うなんかオメガとかそういう系の、ああいうのをこうファッション的に欲しいなと思わなくもないところもあるんですけど、まあそんなお金はないんですけど、うん、ちょっとこれはもう G-SHOCKっていう年代じゃないかなっていう勝手に自分が思い込んだところも大きいん
で、じゃあこれでもう少しシックなやつが出てきたら、
そうですよね、
うんうん、そう全部が全部ねこういうあのガチャガチャ系ではないと思うんですよね、うん、
いやなんかやっぱりそのまあファッションとか意味でもそうなんですけど、時計とかってこうなんかじゃあ友達とかと会った時にみんなが同じものをつけてた時ってちょっと気持ち悪くないですか。
うん、まあその意味での箇所はいろいろバリエーションもあるんで、
うん、
この同レベルの機能をあのいろんなデザインで展開して、
うん、
でこの1万円ぐらいの価格帯でいろいろ出てくるといいなというふうに、
まあそうですね、この
期待してます。
機能としてはモジュール化されて、もうあらゆるあのナイキのあれと一緒ですよね、あのナイキプラスのシューズとかも、うん、もう機能としてはモジュール化されていて、いろいろなデザインのシューズに内蔵できるようになってるから、うん、まあそんな感じになってくれればもうちょっと盛り上がるのかもしれないですけどね。しかしこの時計の結構な表示領域が Bluetooth っていうロゴで、カシオっていうロゴよりもでっかく Bluetooth が
本当だ
デザインされてないいかがなものかと思うんですけどそもそもなんかその左上に Bluetooth のなんか接続マークがついてるし、
うん、
どんな、
あ、本当そんなに強調したいの
かって、うん、感じではありますけど、ね、で松尾さんは買われるんですか。じゃああ
、僕時計つけない。
あ、そっか、そうです
よね。アレスという会社が 3G 対応で SIM フリーの Android 4.0 搭載スマートウォッチアレス EC309 を2月上旬に発売、 Google プレイストアでアプリなどを追加可能と、
うん、
というものなんですが、これ 3G が使える、という SIM フリーなんで日本でも使えるということらしいですね。
なるほど。
でソフトバンクとあのドコモの、SIM は使えるという、
うん、
ことなの で日本で使えるこういうスマートウォッチってすごく珍しくないですか。ここ初めてなんじゃないかな
って気も
するんですけど、
なんか画面が見た目まま Windows フォンなんですけど
これがちょっと
240×240.液晶、解像度はレティナみたいな感じにしてほしいですよね、
うん、
この画面 あの製品写真見ててもなんかドットが見えそうな感じになってるんですけど、
でもそれでもカメラが内蔵で、うん、あと、まあ、これだけの表示領域があれば あのウルトラセブンのビデオシーバーみたいな使い方もできるかなと思ったり、
まあ、あとその最初に書かれてたまさに売りで、この SIM で本体だけで通信できてっていうのは、
うん、
まあ、ある意味当たり前だけど今までみんななくて、やっぱりどこまで行っても Bluetooth で接続しましょうっていう時点でちょっとっていうところを、自立して自分が勝手に通信して、まあ仮にこのメールの通知だけだとしても自分で SIM でネットに取りに行ってくれた方が確実じゃないですか、
うん、
だからさっきの、カシオの G-SHOCK がどのくらい、まあ、実用的か分かんないですけど、まあ、こっちの方がネットワークの安定度っていう意味では確実ですよね。
あの標準的なアプリは多分何も動かないと思うので、
うん、
ここがどういうアプリを用意してくれてるか次第かな、
うん、まあ、逆に言うと本当にネクサスブランドじゃないですけど、 Google が最新の Android で、まあ、最新のスペックを惜しみなく突っ込んで、
うん、
あの完全に時計にしてみたとかいう、もうほんとサクサク動くよとか、液晶もすごい、あのサイズはまあ制約がある程度ありますけど、時計という中の制約があるけど、あのすごい液晶が高精細で綺麗でとかいうのを作ったらちょっと興味があるかもしれないですね。まあ、アップルもそれをやってるのかもしれないですけど、
で、まあ、あの初めてこう Android っぽい、
うん、
あの非携帯デバイスかなという気が
確かに
してます、
うん、なありそうでないって感じですね、
うん、そう Android が出た時にその iPhone みたいな iPhone Chrome みたいなのじゃなくて、うん、でもっといろんなバリエーションが出て小型化して、うん、でというのをすごい期待したんだけど全然出てこなくて、
うん、
でそれが今ようやく出てきたのかな。
これ面白いですね。なんかデザインがこの液晶の部分の上下にもうちょっとのりしろというか余白があって、
うん、
そこにいろいろきっと本体的なものも入ってて、SIM とかもそこに入れるんですね。液晶の下のこのベルトの、あたかもベルトの一部みたいな見えるところに、
あ、すごい分厚かったりして
4ミリぐらいあるみたいですね、
うん、
まあ
ちょっと誰か買ってくれないかな、それを見たい
ぜひスピーカーまであります。
あ、これ書いてるのメムノックさんなんで、
はい、
ちょっとその後のレポートとか読みたいですね。
ぜ、
はい、今週のガジェット、ガジェットアウトビー、はい、坊主クワイエットコンファート20、
はい、
買っちゃいましたよ3万2500円
結構なお値段ですけどね。
いや相当悩んだんです
よ、はい、
でちょっとそれだけの価値があるかなとかいろいろ思い悩んでたんですけど、
はい、
ちょっとある出来事が起きまして、
はい、
緑内障って言われちゃって、
はい、
で視野領域がどんどん狭くなってて最終的に失明するというものらしいんですけど、
はい、
まあ30年ぐらいかかってね、あの悪くなっていくらしいんですけど、
はい、
まあ、それは今薬で、症状を止められる、
うん、
ような点眼薬というのを今、つけてるんですけど、
はい、
まあ、そうやってだんだんこう視野が悪くなってくるじゃないですか、
うん、
でそうするとやっぱり耳に頼る部分というのが大きくなってきて、
うん、
でやっぱ耳でその快適な状態でいた方が多分、これドリキンが前言ってたんですけど寿命が伸びる、
はい、
いろんな意味でストレスを下げていく、必要があるかなと思ったのが、
うん、
あのこの一番大きなこの、ポイントですよね。
なるほど、そんな大きな出来事があったの、
非常に重いね
いや本当にそう、そこら辺は、ね、僕らの体力が続く限りにもっとテクノロジーが進化してくれることを期待するしかないんですけど、
いやそういう意味でノイズキャンセリングってすごく面白い技術だと思うんですよ、
うん、そうですよね、まあ、ある程度脳も、うん、だから音声に関しても、まあ、実際に自分の興味のない情報はあの排除するじゃないですか、だから脳は、うん、自分あの脳自体もノイズキャンセル持ってるんですよね、ある意味ね、
うん、
でそれを増幅というか、まあ、ちょっと あの物理的な意味で本当にキャンセルするのか、まあ、ノイズキャンセルですけど、
うん、で、でそのオーディオの方のノイズキャンセルなんですけど、はい、QC20 やっぱりちょっとレベル違うなと思ったのが、うん、僕大江戸線っていうので通勤してて、はい、あの車両が小さくて、はい、でその分ですねノイズがすごいんですよ、
うん、
騒音がもうとてもすごくて、はい、普通のイヤホンだとちゃんと音楽が聞き取れない、
うん、
で聞き取るようにするためにはすごく大音量にしなくちゃいけなくて、うん、でそれは耳にも負担かかるし、うん、隣にいる人は多分音漏れしてるだろうっていう、うん、で音楽をまともに聞こうと思ったらそのノイズキャンセリングを使うしかなくて、
はい、
で前僕ウォークマン の, そのノイズキャンセル機能がついている初音ミクモデルっていうのを買って、うん、でそれをしばらく使ってたんですけれども、まあ、それなりにそのノイズキャンセルはできるんだけれども、うん、その音楽をずっと聴いているわけじゃないですか、
うん、
まあ、そこまでの必要はないなっていう、
うん、
であとその装着感の問題っていうのがあって、あの耳の深くを押し込めるタイプのやつなんで、うん、やっぱり違和感があるんですよね、うん、でその意味でこの QC20 の, その割と中途半端にこうスッと差し込むだけで、うん、耳を支えてくれてて、で多分この, その出っ張りの部分で、耳に負担がすごく少ないのかな、
うん、楽ですよね、
そういう構造なんですよね、うん、だから長時間装着しててもそれほど違和感はないし、うん、であとねやっぱりその音のなくなるレベルがすごい。
あ、僕は結構昔から QC シリーズ使ったから、まあでもあれですよね、電源をオンにした時に毎回感動しませんか、おみたいな、
うん、そう、なんかテレポートしたみたいな、
そうそうそう何か違うところにちょっと入った感じします。まあ限られた自分たちの自分の体の製品寿命を伸ばす、ちょっとでも伸ばすっていうこともそうですけど、うん、この集中力を上げるっていう意味でもすごい、このノイズキャンセルして仮に音楽、僕もこの前回も言ったんですけど、音楽聴かなくてもただ耳に入れて、耳栓代わりみたいな超高級耳栓代わりに使ってオフィスにいることも多いんですけど、
うん、
やっぱりその周りのノイズとかがどうしても気になったりした時にちょふっと入り込めるじゃないですか、なんか自分の集中力がなんか3段階なんかちょっとレベルをこうババッとこう、ボリューム2つ3つぐらい上げた、集中力のボリュームがあるとしたらそれを上げるような感覚があって、なんかオンにするとふっとこうコンセントレーション高まるみたいな感じが あるの で,、
うん、でそうするとその余裕が生まれるから、
そうなんですよね、
あの私はまだ2回編集を残してますみたいな、
うん、そうそうそうそうですよね、やっぱあの脳が頑張って集中力を高めるためにこう使う、ね、余分な情報を排除するっていう能力を持ってるんですけど、まあ、きっとそこを少し、外部的に補助してあげることで脳的に、でも実際本当に脳的に余裕ができるっていうのはあるような気がしますよね、
うん
うんうん、
まあそれは目もそうだし耳もそうだし、うん、やっぱそれがストレスなんじゃないかなっていう。
そうですよね、だから、うん、ちょっとこの手の製品だ、ほんとそれのもう目のバージョンがすごい欲しい、
うん、やっぱりね、次はメガネでこういうメガネノイズキャンセリングが欲しい、
欲しいですよね、
うん、
あと意外と匂いとか、
うん、
もうすごいストレスにつながると思うんですよ、僕は多分なんかすごい匂いに敏感で、
うん、そう、まあ脳もねノイズキャンセリングして
最終的にはまあ脳みそですよ、
ね、あ、じゃあ、
初物買いするならどっちっていうことで、まあ、ドリキン流 MacBook Pro の選び方っていう記事をアットマーク IT で書かせていただいたのを、まあ、一応紹介しておきたいなと思ったんですけど、はい、
このポッドキャストで、いろいろお話ししたものもいくつか含まれてますよね。
そうですね、まさにそうなんですよね。記事はまあ後ほどリンクで見ていただくとして、まあこれ結構温めてたネタで、そもそももう MacBook Pro 買ってから2ヶ月3ヶ月経とうとしてるので、まあそういう意味ではあの ファーストインプレッションよりはもうちょっと使い込んだ上での感想にはなってるかなと思うんですけど、まあもともと13インチ、まあもともと15インチの MacBook Pro レティナが欲しかったんだけど、まあ13インチがなかなか絶妙なスペックで出てきたんで、思わず悩んでしまった経過を書いて、まあその経過と、まあ僕なりの、なんていうんですかね、判断基準というか、あの指標をお伝えすることで、まあ少し同じように悩んでる人の参考になるといいなと思って、まあ実際これを読んで、まあ13インチに決めましたみたいな人もいたり、15インチ買いましたっていう声もちょこちょこいただいたので、まあ少なからず参考になってくれればいいかなと思って いるっていう話ですね。
で、まあ僕でこれで GPU、はい、あの分回すと、はい、やっぱバッテリーが持たないよっていう話とか、
はい、
で GPU あんまり使わなかったよっていう話とかちょっとこれであの15インチを買う人は少ないかなって
そうそう、結果的にどうも周りの話を聞いていると13インチを買った方がいいっていう結論に、
うん、多分その方が幸せのような気がする
なんか流れる人が多くて若干あれって思ったんですけど、まあ、僕としては15インチを押したんですけどね、
うん、
そう、そのまあ僕のまあ、記事に、まあ、しつこく書いてるんですけど、まあ、あくまで目的としては Mac はもう1台に集約したくて、あのモバイルもデスクトップもなくて1台の Mac で、まあ、こと済ましたいっていう、まあ、大前提があるので、まあ、画面が大きくてパフォーマンスが高い MacBook Pro 15インチを選ぶっていうのが、まあ、最終的な結論だったんですけど、まあ、本当にモバイルで PC あのiMac と使い分けるみたいな感じだと、まあ、13インチかなっていう気がしますけどね。そうなんですよね、その松尾さん今言われた通り、この GPU 問題は結構深刻で、僕はこれ、フォローアップでブログを書こうと思ってますけど、 GFX カードステータスっていうサードパーティーのユーティリティで、Mac のステータスバーに GPU 今どっち使ってるかっていうのを表示する、ユーティリティがあるんですけど、それを入れてみて分かったんですけど、結構なアプリがこう GPU をハイエンドの方に切り替えたまんま戻さない人がいるんですよ。でそれの一つが、まあ今 Adobe の Creative Cloud とか、あと今日気づいたのは ATOC もそれをやっていて、
ATOC GPU、
そう、 ATOC の何かのモジュールが
マジか、
そう GPU をハイにしちゃうと ATOC とかも常駐してるから、そうするとそれを戻さないんですよね。でこれ普通は絶対気づけないっていうか、その今サードパーティーのユーティリティ入れてるから切り替わってることが分かってるんですけど、標準で使ったら分かんなくて、だから結構な人が実はあの GPU 分回ってる状態で使ってて、まあそれ自体はパフォーマンスが上がるので、あの快適にはなるんですけど、バッテリー持たないとか思ってる人の中でとか、暑いとか言ってる中にはそのパターンがいるんじゃないかなと思って、ちょっとフォローアップしたいなと思ってるんですね。うん、だからあの本当にそのユーティリティを使うと無理やりGPU を抑えたりできるんですね、切り替えない、なんか大体が内蔵 GPU だけで動かすっていうモードで使っていて、あのまあ精神的余裕ですよこれは、完全なる、うん、あのでもその心、あのどっかで GPU あと切り替えたらパフォーマンス倍に上げられるよとかいうのりしろがあるっていう精神的余裕は大きいじゃないですか。
あ、
だからあの今満足でも、まあ、今後もしかしたらものすごい GPU が必要なあのソフトが出てきたりとかした時に長く使えるっていう意味ではまあいいかなと。あと、
うん、
記事の方でちょっと実は触れ忘れたというか、あの書かなかったんですけど、僕の中で結構でかかったのは13インチはクワッドコア、あ、クワッドコアなんですけど、
うん、
15インチはオクトコアなんです、
うん、 4と8、
はい、だからあのアクティビティモニターで CPU のプロセスを出した時にあのプロセスバーが 8つ並ぶんですよね、あのボリュームメーターみたいなのが、まあ、ただそれだけなんですけどあれを見た時になんかこう高まる感があるんですよね、テンション高まるみたいなまあそれもう僕の満足度を上げてくれました
うん、ただそれ聞いてやっぱり13インチでいいやと思う人も多いと思う
まあそうですね、
うん
うん、まあ13インチ良さそうですよね、
うん、いやまあ、 あのいい判断基準になると思います、
はい、まあ、あとはそのあれですよね、そのこれも何度も言ってるんですけど、外付けのレティナディスプレイみたいなものが出てきてくれると、まあ、13インチでも、まあ、逆にそうすると GPU 物足りない可能性はありますけど、とはいえまあ普通に表示する分には十分なので、あのそうなってくると13インチの方が小回りが効く感じもありますけどね、
うん、
思ったよりもね、もうちょっとすぐ今年にはそのデルとかが手頃な価格で出してくるので、うん、13インチがいいかなと。まあ、ちょっとデュアルディスプレイをね、なんかやっぱりなんかものすごい致命的ではないけど、やっぱ今も今このポッドキャストしてる時も実は今40インチのブラビアに外部ディスプレイに出してて、配信画面をこう40インチの画面でデカデカと見てるんですけどまあやっぱデュアルディスプレイが必要なケースはちょいちょいありますよね。
うん、
うん、ちょっとね、なんかあのこれ、ね、ネタというか真剣になんかうまくできたらいいなと思ってたのは、あれしてますか、今時こうあの iPad Air の iPad Air というか iPad のレティナディスプレイだけが買えるんですよ、パーツで。
え、
あのなんか中国とかのパーツ売ってるようなちょっと怪しいサイトで iPad の液晶だけが液晶ディスプレイだけが買えるみたいなサイトがあって、でなんかブログでその液晶を買ってなんか Mac のセカンドディスプレイを作りましたみたいなのをやってる人がいてこれキックスターターかなんかであのこじゃれたちゃんとしたディスプレイにしたら結構売れるんじゃないかなと思って
ああ誰で潰されるってやつ
まあでもまあそうですね、アップルのやつをそのまま使ったらまずいですけど、まあ、あの液晶作っちゃえばいいんだと思うんですけど、
うん、
そうそう、あの iPad のサイズは結構セカンドディスプレイとして最適で、あのレティーな解像度あればいいんじゃないのかなとか思って、どっかそういうの作ってくれないかなとなんかあわよくば自分でも作りたいぐらいなんですけどね、
うん、
なんかちょっとハード得意な人手伝ってくれないかなとか思ったりしました。この放送聞いて誰か、はい、これはと思ったらぜひ声かけてくださいって。
でも 12.7 インチ の、 あの iPad が出るという噂も、
そうですね、
うん、
あの
そしたらその液晶を使ってって、
そうですよね、
うん、
そう、そのくらいの手頃なやつでちょっと欲しいですね。うまくこうなんか iPad の、あ、 MacBook Pro の横にマウントできるようなあの仕組みが考えられたら本当にいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
ということで、第3回放送いかがだったでしょうか。お届けしているこのバックスペース .fm の番組情報、番組中にお話したネタのリンク、また購読方法などは http://backspace.fm を参照してください。今現状は Google プラスを活用して配信を行ってますので、この Google プラスに行ってバックスペース FM アカウントをサークルに追加していただくと、最新の番組情報や、今行っている生放送の収録イベントなども購読することができます。番組内容に対する
フィードバックやリクエストなども Google プラスにコメントしていただくと助かります。また Twitter のアットマークバックスペース FM 宛てにメンションしていただけても構いません。ということで、番組で取り上げてほしいネタなどもありましたらお気軽に声をかけてください。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 Backspace.